その頃、ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので、麦の穂を摘んで食べ始めた。この麦畑という言葉で、もうすでに亡くなられたんですが、前の三鷹教会の牧師であった清水敬三先生がこういうふうなことを書いていらっしゃいます。麦畑といったら何を連想するだろう。私はすぐイギリスの民謡麦畑でっていうね、そういうのを思い出すんですけれども、なんとなしに楽しい思いがあるわけですが、清水先生は片っぽでそういう楽しい思い出と、もう一つは辛い思い出等を思い起こす。戦争中の学徒動員でですね、麦畑で労働をさせられたということを思い出すというふうに、書いておられます。稲刈り釜で切った小指の爪の痛みが蘇ってくる。そして夕暮れを手の中に握った小麦の穂先を揉み砕き、息を吹きかけて殻を飛ばし、口に頬張って帰ってきた時のカラカラに乾いて粘つく口の中。聖書辞典を引かなくても、イエスの弟子たちが摘んだのは大麦ではなくて小麦であったことを私は知っている。摘んで食べられるというのは小麦だっただということですね。それで私たちの習慣から言いますと、人の畑の小麦を摘んで食べるっていうのは窃盗じゃないかっていう、思いがするんですけども、これは使命記の23章26節によるとですね、空腹になった場合は麦の方を摘んで食べてもよろしいっていうことになってるんですね。ですからごく自然に弟子たちはそれをしたのでしょうけれども、ところが行けなかったのは安息日だったということですね。安息日にはそういうことは許されない、してはならないということです。それで早速ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。この表現でもこれ読むだけでですね、嫌な感じが伝わってきますね。なんかほらすぐいわゆるチクルっていうんですか、あのやったやったってほら、あのそういうのを告げ口するっていうようなね、で自分は何でもないよ、悪いのはあの人たちだよっていう、そういうふうな感じ。このイエス様の反応っていうのは基本的にそういう態度に対して厳しく向かわれたんだと思うんです。律法に従うか従わないかっていうね、それはどっちでもいいっていうことよりも、このそういう自分をこう棚に上げて、自分は無罪だけどあの連中は有罪だという、そういう態度で、しかもそれを指摘するっていう、それはとってもイエスにとって不愉快なことだったろうと思うんですね。その後でダビデが空腹だった時に何をしたか、読んだことがないのかって、旧約聖書 のサムエル記に書かれている出来事です。サムエル記上の21章なんですけれども、これはダビデが追われている時にですね、空腹になって、そして、宮に入って、普通は祭司しか食べてはならない食べ物を食べさせてもらったっていう、そういう記事が残ってるんですね。だけどこれは安息日だったとは書いてないんです。この今日のマタイによる福音書のこの物語の元になっているのはマルコによる福音書の2章の23節からなんですが、マルコによる福音書の方はもう少し簡単なんです。で、ついつまが合うんです。ダビデの話を聞いた後にですね、律法を違反してるけれども、その律法を違反したか違反しないかっていうことよりも、もっと大事なことがあるぞっていうことを、そのマルコによる福音書では、安息日のために人があるのではなくて、人のために安息日があるのだっていうふうにズバッと言ってる これはですからマルコによる福音書の場合は辻褄が合うんですけれども、マタイによる福音書はですね、それでダビデの話のことを出したんですけれども、そこで安息日と関係がないので、その次の話五節はこれはマタイが付け足した物語ですね。安息日に神殿に祭司は安息日の掟を破っても罪にならない、これはその通り聖書にあるんです。レビ記の24章8節とか民数記の28章にそういうことがありますから、立法違反ではない。そこでそれを読んだことがないのか、安息日に食べてもいい、それは祭司、神殿にいる祭司は食べてもいいんだというね。そしてそこであえて結論を先に言うと、イエスの弟子たちはこの神殿よりも偉大な方がイエスなんだから、そしてそのイエスに仕えているものだから、いわば祭司なんだぞと、そういうことがわからんのかっていう論理にしているんです。ちょっとこじつけめいている感じがするわけですけれども、このマタイによる福音書っていうのはマルコとはある意味で決定的に立場が違うんですね。マルコの方は先ほどちょっと話しましたように律法っていうのをイエスは超越してるっていう立場です。しかしマタイによる福音書の方はユダヤ人に向けて語って、ですから律法は大事なんだ、で律法を完成する方がイエスなんだっていう編集方針なんですね。ですからマルコの方は律法に対して自由なんですけども、マタイは律法に従うべきなんだという立場で書いてる。そこが違うんです。だからちょっと、お説教臭いっていうのか、くどくなる。この7節のもし私が求めるのはアレミであっていけねえではないという言葉の意味を知っていればっていうのもホセア書からの引用なんですけども、ホセア書6章6節ですね。これもマタイだけが加えたこと。結局はマタイは安息日の主、人の子は安息日の主なのである、だからその律法の規定に縛られないんだぞっていうこと、そういう方がイエスなんだというふうに主張しているというわけですね。しかし今日の主題は安息日の主というのが今日の主題です。ですからこのマタイによる福音書のこの章、安息日の主、これはキリストなんだ、それはもう一度安息日は何のためにあるのかっていうことをしっかり受け止めなさいとイエスが主張しておられる。だからこの後のところに12節には、だから安息日に良いことをするのは許されているというふうに述べています。これもマルコの方にはない話です。じゃあ安息日の主がイエス様なんだっていうことはどういう意味なんだろうかということを考える必要があると思うんですが、この礼拝と音楽という雑誌に今日の、各種そのメディタションっていうポイントを書いたんですね。菅本教教会の星川牧師が書いてるんですが、その中にやはりとてもいいヒントがありましたのでちょっとご紹介、するのですが、こういうふうに書いてます。本来時間を含めて全ては神のものです。しかし往々にしてそれが全て自分のものであるかのように錯覚する人間の忘れっぽさに警告を発し、神に立ち返るために確保された修正時間、それが安息日というものだったと思います。安息日があるということは私たちの時間の使い方を修正するためなんだと。安息日の狙いは端的に言えば自分のために使わない時間を確保するという点にあったのです。自分のためだけに生きる利己的な日常性を克服する試みとしての安息日 それはファリサイ派であれ、イエス様であれ、合意できる考えだったに違いありません。しかし問題はその先にあったのです。イエス様は言います。安息日には自分のために生きることをやめ、神のもとに立ち返ろうではないか。そして安息日に良いことをしようではないですか。安息日は自己を顧みる時としてだけでなく、神の恵みによって善へと歩み出す機会として与えられているのです。何のために私たちは毎週安息日をとってそして礼拝するのかっていう時に、それはもう一度私たちを生かしてくださってるのはどなたなのかっていうことを確認することっていうことは、生きてるっていうことは時間の中を生きてるわけですから、でその時間っていうのは現代人は特に忙しい、スケジュールいっぱいあって、でこうでこうで次はこうでっていうね、でそれをこなしていくのになかなか大変です。予定を立ててですね、それに追われる歩みなんですけれども、しかし気をつけないと試客転倒してしまう。スケジュールに追われて私が何のために生きているのかを見失ってしまう。だからある意味で強制的に安息日、日曜日は休みなさいっていう掟があった。だから私たちは掟にあるからそれに従うの、従わなければならないっていうことではなくて、掟に従わない人は規則違反で罪人でしょ、天国には行けませんよとかっていうのではなくて、イエスが主張されているのは安息日が設けられている本来の狙いと意味をしっかり受け止め直せ。何のために安息日がある。それはまさに忙しいという字が心を滅ぼすと書いてあるように、忙しくて大変だっていう歩みを自分で振り返りながら、何のために生きてんだろうなっていうことをもう一度思いながら、そのために強制的に自分の予定を変更するのが安息日なんだ。安息日だからしませんっていう意思とかですね、そういう部分っていうのがないと、この忙しさに流されっぱなしになってしまうだろう。そしてそれは結局何のために生きたのかを見失ってしまうっていうことになると思うんです。私たちの職業であれ、どういう仕事であれ、それは手段に過ぎないのです。そして究極は神のもとに召されて、そして私たちが神の民として召されているっていうことは、いろいろな仕事や手段を与えられているけれども、その中で祝福が伝わるようにっていうことが一番大事なことです。その仕事において成功するとか失敗するとかね、人から評判を得たとか得ないとかは関係なしに、キリストの体とされてるっていうことは、その体を通して神の祝福が一人でも多くの人に伝わる。ということは、枝とされてる私たちが関心を持ってないと、自分の外にですね、関心を持っていないと伝わるはずがないです。ちょうどホースで水をまくのにですね、その方向にホースを向けなきゃ水がいかない。だけどそれをいつでも自分の方にだけ向けていたんじゃ人に伝わるはずがないということになりますね。ですから安息日があるっていうことは、もっぺん原点に戻れ、そして一週間一生懸命やってる中でうまくいったことも失敗したことも、そして究極的に振り返ってみたら神様にお詫びするというものでしかないという、そういう発見、それが本当の謙遜、それが安息日の礼拝の大変大事な恵みなんですね。だからファリサイ人のような生き方をすると、うまくいったらそれが点数になりますから、おかげさまで先週は我ながらよくやりました、 自分を褒めてやりたいですで神様に向かって言いたくなる、まあ、たまにそういうことあったっていいかもしれませんけれども、このそういう標準で生きるんじゃないんだということです。神様が本当に願っていらっしゃること、それは見えないものが伝わっていくっていうことです。見えないものが伝わるっていうことは聖霊が助けて働いてくださるっていうことで、私たちがどのように効果的にやるかっていうその技術の問題ではないと思うんです。いかに真剣にそのことで悩み、そして失敗するか成功するかは別としても、そのことが本当に課題となって、そして神様、いや、やっちゃいました、またうまくいけませんでしたとか、また見逃しましたとかっていう告白の中で、それで主よ憐れんでくださいっていうキリエエレイソンっていう、この礼拝の中でもなくてはならない部分、礼拝の始めに罪の懺悔っていうのがあるのは、私たちの礼拝の出発点だから、なんと憐れみしかないでしょうかって、そこにしっかり立たなきゃいけない。で、そういう中で、ね、裁く心、ああいう人は教会にはふさわしくないのにとか、あの人がもっと信仰しっかりすればこうなるのにとかっていうふうなことを思いがちになる自分を神様の前に砕いて、ね、私自身が全くダメなのに、なんていう傲慢な思いでしたでしょうっていう、そういうところにしっかり立った時に、御言葉が御言葉として霊の糧として私たちの中に入ってくるっていうことですね。で、それは単に説教を通してっていうだけじゃなくて、私は安息日の礼拝そのものがとっても大事なことだというふうに思います。いや、その前にもっとその時間を取ったっていうこと自体がとても大事なことです。そして礼拝において、これ私は一生懸命その礼拝の形を改めようとしているわけですけれども、プロテスタント教会は御言葉に聞くっていう、これは宗教改革の時には大事なポイントだったんですが、それがいつの間にか礼拝をするってなると御言葉を聞きに行くっていう受け身の体制になってしまった。ですから礼拝っていうのは結局説教の良し悪し次第になってしまうっていうね、それは礼拝の趣旨をひっくり返し失ってしまうことになると思います。礼拝は神の民として、私たちがまず神の民の一員だっていうことをしっかり自覚する。そしてその神の民はいろいろな人がいろんなふうに召されているっていうことをこの目でしっかり確かめて、その中には正直言って私の好きな人、嫌いな人、タイプじゃない人、タイプの人、いろんな人がいる、もっと極端に言えばああいう人来なきゃいいのにという思う人もいるかもしれない。だけどそれは私の思いであって、神は必要があるからあらゆる人をお選びになっていらっしゃるっていうところ、それを改めて確認しなきゃならない。だからそれは説教だけに集中しているとその現実を見失います。そして見ないで済みますから。で、私だけのこととしてある種の精神修養的なものとして信仰っていうのを使ってるだけですね。しかしキリスト教信仰はそうじゃなくて神の民である。私たちはですから前にも申し上げたように、集められた神の民と散らされた神の民、両方があるんだ。礼拝に集められたっていうことは、今度散らされておい頼んだぞっていうふうにして神様に使わされるっていう部分があるっていうことも受け止めておかなきゃならない。それをまずこの目でも体でも、そして霊的にもしっかり確かめて最後っていう礼拝、それが礼拝であり、そしてそれが私は祭りでもあると。祭りっていうのはその時その時そのシーズンシーズンで、そして祭りのイメージって楽しいではないですか。 私礼拝はそういう部分で楽しいものであっていいというふうに思います。祭りは楽しいから行く、ね、礼拝も楽しいから行くって、それは邪道だっていうふうに思わないです。自分が受け入れられて作り変えられて、そしてあ、みんな連なってる主にある兄弟なんだな、友だなっていうふうに受け止めることが楽しく感じられて、どうして悪いんでしょう。ですから祭りとしてもっとダイナミックで楽しくていいんじゃないかっていうふうに思います。ダルシ共同体のですね、ジャン・バニエっていう人がこういうエッセイ書いてらっしゃる、まあ、詩というのかエッセイなんですけども、私たちがダルシュで学んできたことは、血の遅れの人たちと一緒の共同体ですね、ですね。そしてみんなボランティアと一緒にその人たちが仲間になっている、そういう共同体がダルシュ共同体なんですけども、そこで学んできたことは、祝い事とリクリエーションと養分とがお互いに密接に結びついているという事実です。その前にバニエさんは安息日がなぜ大事なのかっていうことをちょっと触れてらっしゃるんです。それで自分の仕事から離れてっていうね、思ってリフレッシュしてとか、それからそういうことを言った後で、私たちがラルシュで学んできたことは、祝い事とレクリエーションと養分とがお互いに密接に結びついているという事実です。祝い方を学ぶのは大事なことです。癒しと一致へと進んでいく過程で、私たちは一つの体であることを祝います。共に感謝し、踊り、演じ、歌い、笑います。そうです、どの祝いも真に幸福、祝福であり、大きな喜びの祝祭です。クリスマス、イースター、聖日、安息日ですね、記念日、誕生日、一年の始めと終わり、特別の訪問客、感謝し祝うべき機会は誠にたくさんあります。礼拝が私たちにとって喜びであり祝いである。それは私たちが単独でじゃなくて、神の民の一員として召されて、そしてキリストの共同体の中に加えられて、そして神様においを頼んだぞ、でそれはお前の持ち味が大事だから呼んだんだからっていうね、だからそれは長所も欠点もそのまま含んで招かれてる。それをまた私たちはその目で確かめ合う。最近平和の挨拶っていうのを始めましたが、それもある意味で確認する時です。誰と誰っていうね、でやはり横向きに誰と一緒に礼拝したのかなっていう、それが無意識にその一緒に礼拝した人のために一週間頑張ってね、祝福を祈るよっていう、そういう祈りにつながるのではないでしょうか。私たちは時間は誰のものか、主のものであるっていうことをもう一度確かめて、そして安息日厳守っていうふうな意味ではなくて、安息日が私たちに生きるところの根本につながっているっていうことをもう一度受け止め直したいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日もお召しくださってありがとうございました。時として安息日が重荷になったりすることすらありました。しかしなんとあなたから遠く離れていたことかということを痛感しないではおれません。安息日をあなたがお与えくださったのは、私たちが本当に生きるためでした。あなたの愛をしっかり受け止めるためでした。私たちの生きる意味と目的がもう一度確かめられる時でした。それをないがしろにして忙しさに取り紛れた時に、私たちの魂はやはり痩せていっていました。愛が冷めていたことを告白しないわけにはまいりません。 しかしあなたは今日私たちをお招きになり安息をお与えくださいました。キリストが休ませてあげようとおっしゃったその安息の中に今置かれていることを覚えて本当に感謝しお礼を申し上げます。どうぞこの平安のうちを平安をいただいたことが元になってまたこの週も懸命に人に仕えていくために自分の時を生かすことができるようお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。